ノサイド条約を批准していないのか、このことについて、今日は外務省から参考人がお越しでいらっしゃいますので、お尋ねさせていただきたいと思います。新見政府参考人を答え申し上げます。委員ご指摘になりましたように、ジェノサイド条約、正式には集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約でございますが、1948年に採択されまして、現在、143カ国が締約しております。ご指摘の通り、日本はまだ締結はしておりません。このジェノサイド条約、定義として、ジェノサイドというのは、国民的、民族的、人種的または宗教的な集団の全部または一部を破壊する意図を持って行われる行為ということで、これらについて、具体的に処罰の対象となる行為を定めて規定しているわけでございます。具体的に、この問題につきましては、実は日本はジェノサイド条約には入っておりませんけれども、今申し上げましたような集団殺害犯罪、このように国際社会全体の関心事である重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済ませてはならないということはおっしゃる通りでございまして、こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えのもと、ICC ローマ規定の加盟国として、その義務を誠実に履行しているわけでございます。他方、日本が2007年に入っております ICC ローマ規定、この中でも、ジェノサイド、集団殺害犯罪についていろいろ規定をされているわけでございますけれども、これと比べて、今委員ご指摘のありましたジェノサイド条約は、締約国に対して、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により処罰する義務というものを課しておりまして、また、処罰を対象とする行為については、日本が入っております ICC のローマ規定において処罰対象とする行為よりも広く規定をしております。こういう観点から、今後、ジェノサイド条約の締結を考えるにあたっては、我が国におけるこの条約に入る必要性そして国内法の整備の内容等につき、引き続き慎重に検討を加える必要があるというのが現在の政府の立場でございます。西田委員大変お丁寧な答弁、ありがとうございました。おっしゃった通り、ICC ローマ規定、2007年にこれを締結し、そして合わせて、ローマ規定の協力法も確か同時に制定をされたというふうに思うわけでございます。それで、今ご答弁ありましたけれども、ICC ローマ規定よりもジェノサイド条約における集団殺害の定義の方が広い意味でというふうにおっしゃいましたけれども、ジェノサイド条約における集団殺害の定義と ICC ローマ規定における定義、A から E まで5つ確か定義されておりますけれども、ほとんど全く同じなんでございますね、文言が。唯一違うのは、E で確か子供というふうに条約では定義しておるんですけれども、それがただ、失礼しました。児童と定義されたのが、ICC ローマ規定では子供になったぐらいの違いしかなくて、定義そのものは全く同じでございます。どこをどう解釈されて、より広い意味でというふうにご答弁されたのか、ここについてまたお聞かせください。新見政府参考人。お答え申し上げます。私の説明がちょっとした足らずであれば謝らせていただきますけれども、今、私の方からお説明いたしましたジェノサイド条約と ICC ローマ規定において、ジェノサイドあるいは集団殺害自身についての定義が違うというわけではございませんで、まさに委員ご指摘されました通り、ジェノサイド条約でも、この ICC ローマ規定でも、何がジェノサイドに当たるのか、あるいは集団的殺害に当たるのかという点については、定義は同じでございます。むしろ、この ICC 規定ができたときに、ジェノサイド条約の方が先に成立しておりますので、ジェノサイド条約の規定を引っ張ってきて、言いぶりは多少変えてございますけれども、ICC 規定に引っ張ってきたというところでございます。私が違うと申し上げたのは、むしろ、処罰の対象となる行為でございまして、これは、例えばジェノサイド条約では、処罰すべき行為として、集団殺害の共同防御、あるいは、直接かつ公然たる扇動、未遂、共犯というような行為類型が与えられておりますが、例えば集団殺害の共同防御という行為そのものは、ICC ローマ規定の方では処罰対象として含まれていないわけでございます。西田委員ありがとうございます。おそらく、この ICC ローマ規定を締結されるときには、外務省と法務省刑事局の方で、この国内法との整合性の関係を議論されたというふうに思います。当時、今ご答弁された共同防御であったり集団殺害そのもの、そして、集団殺害の教唆、共犯、共同防御、未遂、 そういったことがいわゆる行為の対象として定められているわけですが、そういったことを国内法で担保できるかできないのか、そういったことを十分にご議論された上でのこの ICC ローマ規定の締結だったと思います。今日は、刑事局長がお越しでございますので、刑事局長にお伺いしたいと思いますが、当時、この ICC ローマ規定を締結する際、どのような議論を刑法を所管する刑事局としてなされたのか、教えていただければと思います。稲田政府参考人ただ今のお尋ねは、ローマ規定、国際刑事裁判所規定第6条の1に規定する集団殺害犯罪ということが、我が国内法上どういうふうに担保されているのかということだろうと思います。ただ、同規定は、国際刑事裁判所の管轄権の範囲内にある対象犯罪のうち、集団殺害犯罪について、同裁判所がその管轄権を行使する際の様々な手続きについて定めているものでございまして、ジェノサイド条約とは異なりまして、加盟国において、当該集団殺害犯罪を国内法で犯罪化することまで義務付けているわけではないわけでございます。そういう観点から、私どもとしては、国内法との関係というような整理ということは、特に問題はないというふうに考えていたのではないかと思っております。西田委員ありがとうございます。そうすると、ジェノサイド条約をこれから仮に締結するとなると、国内法の整備において新たな検討が必要という理解でよろしいんでしょうか。稲田政府参考人先ほど外務省からお答弁ございましたように、共同防疑の点について、国内法で担保ができているのかという点につきましては、今後さらに締結の際に必要なものとして検討し、必要であれば、国内法の整備、さらにその内容等についても検討していく必要があると思います。西田委員ありがとうございます。とは言いながら、国会の議事録を見てみますと、ジェノサイド条約について最初にご答弁をいただいているのは、昭和32年、56年前なんでございますね。当時、菅外務大臣でございます。ご答弁は、研究中とご了承願いますと。その次は、昭和54年、34年前でございますね。外務省国際連合局長、局長答弁でございますけれども、緊要性が高いということは言えない。しかし、検討は進めてまいりますと。32年前もそうですね。局長答弁、同じでございます。慎重ながら検討してまいりたいと。そして、ICC ローマ規定締結の際にまた議論の対象になっておりまして、国内法の整備等についても検討していかなければならないと認識していると、当時、麻生外務大臣がご答弁いただいているわけでございます。昭和32年、56年前から研究がされ続けて、早56年でございます。まだ研究を続けていらっしゃるのかということになるわけですが、これはもうお決まりの答弁でございまして、ジェノサイド条約は締結するつもりがないと受け止められても仕方がないというような状況にすでに至っているというふうに思うんですが、外務省、いかがでしょうか。新見政府参考人を答え申し上げます。今委員からご指摘いただいておりますジェノサイド条約に限らず、日本が多くの条約に入っているわけですけれども、まだ入っていない条約というのはこれ以外にもございます。それはもちろん、そのような条約について、基本的には、普段にと申しますか、もうこの条約は入るのはやめようというふうに決めてしまうのではなくて、やはりそれは常に、国際情勢の変化とか日本の国内情勢もございますので、今委員からもご指摘がありまして、たびたび国会でもご質問いただいていますけれども、それは普段の検討というのを進めないといけないと思っております。その上で申し上げれば、このジェノサイド条約については、過去の答弁の繰り返しということをおっしゃられるかもしれませんけれども、日本が特に2007年以降、ICC ローマ規定に入っているという前提で、他方、ジェノサイド条約については、まさにこの条約が犯罪化を要求している行為、これが、今共同防疑の話がございましたけれども、不明確なことがある。そして、我が国の実情に鑑みれば、この集団殺害犯罪を設ける実態的な必要性というのが必ずしも非常に大きくないというのが現在の政府の考え方でございまして、現時点ではまだ締結をしていないということでございます。西田委員条約等の解釈権というのは、地理的に外務省にあるというのは、十分承知をしているところであります。よって、条約を締結なさる際に、まず、外務省としてその条約を解釈され、必要な国内法の整備があれば、 その所管省庁に対して検討を要請される、このような手順ではなかろうかというふうに思うわけです。それでは、今一度刑事局長、ジェノサイド条約について、外務省から国内法との整合性の検討の要請はあったんでしょうか。稲田政府参考人を答え申し上げます。先だってご質問いただきましてから、私どもの方で資料等を確認いたしておりますが、いずれにしましても、それを明示的に示すような資料が残っておりませんので、そういう意味では、私どもの方で依頼を受けたのか否かについてお答えはいたしかねるところでございます。西田委員やはりやる気がなかったということが結論なのではないかというふうに思えるわけでございます。ちょっと視点を変えたいと思います。やはり、このジェノサイド条約のことについて考えるときに、人権であったり基本的人権、そういったことに思いを寄せるわけでございます。これはとても教科書的な質問になってしまうので大変恐縮なんでございますが、国際人権規約を読んでおりますと、第5条でございますか、各国が法律や慣習等によって確立した基本的人権は、この国際人権規約によって狭められるものではない、このように書かれているわけですね。つまり、基本的人権というのは、なるほど、それぞれの国がその国の憲法等によって保障した、まさしく我が国は、憲法11条で、この憲法が保障する基本的人権はとあるわけですが、基本的人権というのはいわゆる国民の権利なんだというふうに私は解釈するわけでございます。そして、いわゆる国際政治上で使われております人権というのは、そうやって各国が基本的人権というものを持っているけれども、そういったことよりもむしろ、例えば生存の保障であったりとか、ある意味根源的な、根本的な権利のような認識を持つわけでございます。そこを混同しちゃいけないなというふうに思うわけでございますが、今日は人権擁護局長にもお越しいただきましたので、ぜひご答弁をいただきたいと思います。基本的人権と人権の違いということで、どのように認識すればよろしいでしょうか。萩原政府参考人を答え申し上げます。まず、人権とは、一般に、人間が人間として生まれながらに持っている権利を意味するものと承知してございます。そして、ただいまご質問のありました人権と基本的人権の違いでございますが、これは、様々な文脈で用いられる事柄を一概にお答えすることは困難でございますが、法務省による人権擁護行政の取り組みにおきましては、両者とも同様の意味であると理解してございます。西田委員ありがとうございます。まさしくその通りだと思います。先ほど私、国際政治上における人権はというふうに言いましたけれども、国内においては、いわゆる憲法で定めた基本的人権と人権というものを同列のものとして考える、その通りではなかろうかと思うわけでございますが、このジェノサイド条約について考えるときの人権は、まさに国際政治上の人権ということに関して考えていかなければならないと思うわけでございます。前回の時効の質問の時も引用しましたが、エドマンド・バークが、国際政治上の人権というものに照らして、そんなものは非常にナンセンスだというふうに言っております。国際政治上の人権、これは、人間の権利などというものは存在せず、存在するのは国民の権利だけだ。エドマンド・バークは1800年代にそのように論破しているわけでございますし、実際、ユダヤ人のハンナ・アーレントでございます。全体主義の起源等で有名ですけれども、まさしくナチスドイツの迫害を受けて、バークの指摘は正しかったと言っているわけでございます。そういった経験を踏まえて、おそらく、第二次世界大戦後の国際秩序の中で、この人権という目標を掲げて国際社会の枠組みを作っていったのではなかろうかというふうに理解するわけでございます。このように、国際政治における人権というのは、本来、基本的人権が保障されているのが正しい姿なのでございますけれども、つまり、国民の権利を喪失してしまったか、あるいはそもそも国民の権利が存在しないか、あるいは国民の権利がまだ生成中、途中にあるような国、そういった国に対して何か道徳的な観点から支援をするということが、私は人権というものの定義ではなかろうかというふうに考えるわけでございます。つまり、国民の権利があって、歴史と伝統があって、自由が保障されているような幸せな国が、まだ国民の権利が制定されていなくて、生存の自由すら、生存の保障すらされていないような国に対する支援を行う、まさに、道徳的、倫理の発言としての人権という用いられ方なのではないかというふうに思うわけでございます。 もう時間がありません。今、私は、この法務委員会でジェノサイド条約をあえて取り上げさせていただきました。冒頭にお話ししましたように、国家として失ってはならない名誉心と、そしてその矜持に思いを馳せたときに、やはり正義にあたる行動というものを国家の外交として言っていかなければならないと思います。正義と言いましたけれども、正義とは、正義に基づく行動を許さない。ハイエクがこのように論破したことはその通りだと思うわけでございますけれども、まさに正義に基づく行動、ジェノサイドを許さないということこそ、日本国における外交の真髄の一つではなかろうか。我が国の道徳心、そして倫理性の権限こそが外交の真髄であるというふうに考える中にあって、やはりこのジェノサイド条約の批准、これは急ぐべき命題であって、昭和30年以来、棚上げにされるべき問題では決してないというふうに思います。最後に、大臣にご見解をお伺いします。ジェノサイド条約、早期批准をすべきだと思います。ぜひ、国内の法の整備が必要とあれば、外務省と協力をして、やっていただく体制を作っていただきたいというふうに思います。ぜひご答弁をお願い申し上げます。谷垣国務大臣今委員のお話を伺いながら、ハンナ・アーレントが映画になるんだったら、エドマンド・バークも映画になるんじゃないかと思いながら伺っておりました。それで、集団殺害犯罪のような国際社会全体の関心事、こういう最も重大な犯罪に対して、一体、日本はどう対処していくのかということは、日本が国際社会の中で生きていく上でも極めて大事なことだと思います。そういう観点からいたしますと、ジェノサイド条約というのは、もういわゆる先進国という国はほとんどが加盟している条約でございます。ですから、この条約締結の必要性、それから、その場合に必要な国内立法は何なのかということについては、私は十分検討を加える必要があると思います。若干後ろ向きな答弁だなとお聞きになるかもしれませんが、それは、この法案が必要とされる国内立法というのは、今までの国会のいろいろなご議論から見ると、相当難しい法律である。その場合、もし出すとすれば、法務大臣は答弁しなければならない大臣でございますから、その困難さは私は非常にあるというふうには思っております。西田委員ありがとうございます。時間が参りました。ジェノサイドは決して過去のものではありません。先ほど言ったダルフールの問題をはじめ、ジェノサイドではないかと指摘をされるような問題、例えばチベットやウイグルの問題もございます。こういったまさに現在の問題である、そして子孫に対しての義務の問題でもある、このような観点で、ぜひ大臣、難しいというお答弁がありましたけれども、検討をよろしくお願いできればと思います。以上で終わります。江崎委員長辞に、椎名木君。